発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄、ごみ醤油6代目、ごみひとしです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は僕たちが専門とする発酵を切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日ね、発酵妹ね、お休みです。
ああ、店番？
うん、あともう声が出ないって言って疲れて。
ああ、もうあれか、ついにあれなんだね、もう喋り切ったってことかな。
いやあれでしょ、あの森道行ってたからでしょ。
ああ、そうそうそうそうそう、売り子してて、あの発酵居酒屋で、
はい、
頑張ってたからです。
そうですね、あの今日はせっかくだから、あのこの前の週末ね、兄と妹は愛知の蒲郡の森道市場で売り子やってて、で僕は光栄の、あの発酵ツーリズムの展覧会でいろいろイベントとか物売りしてたから、ちょっと今日はそのことについて話そうか。
あ、いいねいいね、まだ記憶があるからいっぱい話せるよ
記憶力はあんま良くないんだ
、ギリギリできてるからね、
はい、じゃあ覚えてるうちに話そう、はい、はい。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはコージーアットマーク ybs.jp、 COZY@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは物売りの話。ですね、じゃあ今日せっかく男2人だし、どうやって物売るかとか、お金どうしてるかとか、そういう話しようか。
ああ、いいねいいねいいね、はい、ラジオでこういう話をできるっていうのはなかなか緊張感があっていいと思いますよ、はい。
で、
う
ん、愛知県蒲郡の森道市場、去年もね僕らお話ししたけど、今年も、あの兄たち出店してきて、何売ってきたの？
ビール。
ビール、
うん。
あの例のあの麹を入れた、
そうそうそうそう、
クラフトビールね。
ちょうど前々回ぐらいであれかな、アナウンスした麹入れた、
そうね、
コージセゾンっていうビールを作ってもらって、甲府のブリュワリーのアウトサイダーさんとコラボして作ったんですけど、あのブースが発酵居酒屋って言って、前もラジオに出てもらったリンネ社さんっていう、蚊取り線香とかメインに扱っている自然食品店のおかみにまとめてもらって、そのブースの傍らで売ってました。
あれだよね、全国の醸造家が集まって屋台やってるやつだよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
あそこあの発酵好きが、しかも結構あれ森道の名物コンテンツだよね、去年も一昨年も僕そこの発酵居酒屋であのお酒売ってたけど、でどうだったの？
あのね、うちらやっぱ作り手からすると、その醸造メーカーの人たちと交流できるから、すごくなんだろうな、その交流しながら接客するっていうのはなんか新しい、
確かにね、
ジャンルだなと思って、なんかお互いなんか最近どういうの挑戦してんのとか
言いながら出してる
んでしょ、困ってるのあるとかつって、
メニューをね、
そうそうそう。
で、あのほら、普段醸造家ってさ、基本的には作ってる人だから売らないじゃん。
ああ、そうだね。
で、自分で売ってみてどうなのよ？
やっぱね、結構いろいろ発見があって、そのお客さんのなんて言うんだろうな、なんか段階があるっていうか、とりあえず美味しいのくださいっていう人が3分の1いて、で3分の1は、なんていうの、寺田さんのお酒を飲むってきてるから、寺田さんのお酒の2種類のうちどっちかみたいな。
でも発酵居酒屋はあの前にもゲスト出てくる寺田本家もね、
そうそうそうそう、
登場してるからね。
だから4蔵ぐらい出てるのかな、だか全部飲み比べセットとかもあるんだけど、でやっぱ蔵元の特徴が全部違うから、なんか全部飲み比べると、なんだろう、日本酒ってこんなに幅があるんだっていうのが分かるいい仕組みになっていて、結構実験的ではあって、でなんか長くいる人にとってはその幅の広さが分かるかなと思うんだけど、
とりあえずさ、一つ目のモチベーションはさ、そのなんか美味しいのくださいじゃん、で二つ目はその寺田さんの酒飲
みたい、
三つ目は、
三つ目なんかね、なんだか人が溜まってるって言ってこう、
あ、いい。
でその最初の人はとりあえず日本酒を飲むっていう意識はあるじゃん、 で次はもうちょっとディティールが細かいの、
うんうん、
で最後はなんか楽しそうって言ってくるの。
あ、そうだね。あ、そのモチベーションがそんな高くないやつだよね。
そうそうそうそう。
でさ、ちょっと聞きたい。いや、それはいい、あの視点だと思うんだけど、うんうん、兄としてはさ、物を売るときさ、うん、その3つあるわけじゃん、
うんうん、
とりあえず美味しいものをっていう、うんうん、得したいっていう人だよね、
うんうんうん、
でもう一つはあのもうはっきり自分の欲しいものが決まっていて、
うんうんうん、
でそれが欲しいってこだわってる人で、うんうんうん、で3つ目が、
う
んうんうん、なんか面白そうだからってやじ馬だよね。
そうそうそうそう。
でその3つの中で兄が一番大事にこれ大事にしたいと思うのどれ？このお客さん大事っていうの。
なお、でやっぱあれじゃない？あの2番目のちょっとこだわってる人っていうか、
うんうん、
自分が何が好きかっていう意識がしっかりしてる人はまず大事にしたいなと思うんだけど、うん、ただああいうイベントでその普段の仕事ではそっちを大事にするんだけど。イベントに限っては、うん、そなんだか楽しそうっていう人が一番大事なの、
うん、
だそれきっかけでちょっとでも発酵とか、
うん、
日本酒とか、
うんうん、
なんか蔵人が楽しそうにしてるっていうのからきっかけで、
うん、
美味しいって思ってもらうとかっていうすごいチャンスだから、うん、だからイベントに限ってはなんかやじ馬を巻き込むみたいなのを意識してます ね、
あの実は弟もさ、
うん、
今光栄のあの箱釣り詰め店、あのこのラジオではおなじみだけど、
うんうんうん、
で毎週末角打ちやったりイベントやったりして、
うん、
でお店があるからお店で戻ってたりするんだけど、
うんうん
うん、だいたい兄と同じような感じを思っていて、
うん、
で今すっごいお店売れてんのね、
うんうんうん、あでもなんか言ってたよね、2回、うん、2個前ぐらいにすごい売れてて欠品してるやつもある
って。そうそう、毎日欠品しまくって、
うんうんうんうん、
で今ちょうど折り返し線ぐらいなのね、展覧会会期の2ヶ月半の、うんうんうん、1ヶ月ちょっとの時点で、
うんうん、
会期全体の2ヶ月半の予定売上数をクリアしちゃったのね、
うん、すごいね。
だから2倍以上売れてて、
えそれだからその今までミュージアム使ったやつの物販のやつ超えてるってこと？
そうそう、うん、だからとんでもない売り上げで、
おお、
でもね、
すごいね。
あんまりねポップなもの扱ってないんですよ。
うん、なんか説明ないと買えない。
そう、種麹とかさあとは、その松浦漬けとかさ
うんうんうん、うん、
あとそのゴイシチャとかさ、
あと
フグの卵巣ぬか漬けとかさ、
うんうんうん、
結構すごいのばっか売ってんだけど、うんうん、それでもねあのめちゃめちゃ売れるのね、
うんうん、
でやっぱこう僕もなんでそんな売れるんだろうなと、結構売れるだろうなと思ったけど予想以上に売れてて、でいろいろ考えてみると、まずその展覧会が大きなその買うための助走になっていて、
うん、ま
あ、僕の展覧会見て多分何も買わないのって逆に罪悪感が募るぐらい多分いろんなもの紹介してるから、うんうん、
しかも入場料タダだしね。
そうそう、それでまあなんか、うんうん、あのまあ、買っててもらえると思うんだけど、
うんうん、
でその時はやっぱ買うモチベーションがやっぱあって、
うんうんうんうん、
で兄の言ったことそうだなと思って、やっぱなんとなく面白いものを買いたいっていう人と、あのあとは私はこれが欲しいっていうのと、あとはなんか人いっぱい入ってるからとか今話題になってるからとかって言ってとりあえず買うみたいなのがあって、で僕の方からのアンサーだと、あの普段の営業の時のあのお店の時って一番大事にした方がいいの、
う
ん、平日とか特に2番のこだわって
買
った
のね、
通常運転の時は。で結構今回メディアいっぱい取り上げられてるのね、テレビ取材とか、うんうんうん、ラジオ取材とか新聞とかあって、
でウェブメディアとかもね、
そうそうそう、でその時にあの いろんなものが話題になると、うん、1番がすごい大事なのね、なんかいいもの欲しいっていう。でそういう時はあの売り場をちょっと変えて、今これがめちゃくちゃ売れてますとか、
うんうん、あそか
でこれが今話題になってますみたいな、
そういう意思表示は大事なんだね。
でイベントで角打ちとかちょっとマルシェ的なイベントやるんだけど、その時は3番が大事なんだよね、野獣馬の人たちを どういう風に盛り上げていくかっていう。
じゃああれなんだね、光への8階を使ってさ、そういう装置ができてるっていうことなんだね、
う
ん、
そうだから物売りって多分シチュエーションに合わせて、
うんうんうんうん、
やっぱこうどんな人と向き合うのかみたいなことをちょっとずつこう変えていくと多分よくて、でほら森道市場は本当にそういう意味では大きなイベントじゃない、
うんうんうんうん、
だからやっぱなんかこうお祭りにしていくっていうのが一番多分裾野を広げる意味ではいいんだよね。
そうだね、なんかあのアーティストさんも豪華だし、
うん、
参加費も安いから、
うん、
絶対普段触れ合わない人が来るわけ。
そうだよね、うん、森道って本当に客層が幅広いよね。
そうそう、でとりあえずビールでさ、うん、うちのビールってセゾン系で麹も入ってるからなんか なんか違うのよ。
そうだね、まあ、あの大手のビールとは全然違う味するよね。そうそうそう、
コクがあったりとか華やかだったり、うん、で一回飲んだ人がまたぐるっと回って戻って飲みに来るっていうのがあって、うんうん、だからなんか本当にいいもの作ったんだなっていうのが、
あ、よかった、
なんかね、よかった、体験できちゃったっていうのが、よかったじゃん。でね、うまくで全部完売したのよ、6タル持ってて。
あ、すごいじゃん。いや、ロングセラーにできんじゃないの。
うん、だからなんかね、うまく定番にできるとね、うんうん、で僕らの仲間もみんなお店やってるから、うん、アウトサイダーさんでも飲めるし、僕らの仲間の店でも飲めるようにしたら、
うん、
なんかそれ目的に観光に来てくれる人とか、
うん、
甲府の街ワインの最後にビール飲むとか、なんかいろいろ面白いことできるなと思いますよ。
発酵兄弟ね、今までどっちかっていうと作ったりリサーチしたりする側だったけど、これからちょっと物売りのこと考えていきたいね。
そうだね、だからなんか本当なんていうの、産業につながるっていうか、こう日常につながるためのイベントをこううまく回すのにはやっぱ森道みたいなところで、
うん、
うまく表現できると、
でそこで学んだことをね、日常的にまた実践できるといいよね。
うんうんうんうんうん
うん、あの僕もそう今ね話聞いて思ったけど、これから結構大事なのは、野じ馬がなんとなく美味しそうってなったらなって、
うん、
食べたり飲んだりしたら、
うん、
すごいフックがあってリピートしちゃうみたいな回路をどう作るかだと、だそこができると祭りが終わってもまた来て買ってくれるじゃん。だそういうね、あの商品なり何かそういう場所みたいなのをどうやって作るのかなっていうのがテーマですね。
そうだね、なんかもちろんその商品の品質もだけど、その後のなんかきっかけ作りとか場所は大事だよね。
じゃあ今度は本当にプロの小売りやってる人に聞いて、その辺のコツをいろいろ聞いてみよう。
あ、聞いてみたいですね。
はい、じゃあ、うん、知り合いの小売店の人多分ゲストで声かけると思うので、ぜひこのラジオ出てくださいね、うん、はい、ということで、今日のテーマ、物売りでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
あの森道市場に行ってすごい思ったのが、
うん、
あのサウナをプールサイドでやってて、
うん、
結構な人数が入ってて、
うん、
なんかもう手前味噌に似てるなと思ったんだけど、そのブームじゃなくて、
うん、
もう本当になんか定期的に入る人たちが
カルチャー化してる。
そうそう、で面白かったのね、そのシチュエーションを楽しみに来てるの、
うん、
音楽聴きながら、
うん、
遊園地のプールで、
うん、
なんかプロジェクションマッピングとかされてるところでサウナなんて入れないじゃん。
そうだね、
だからいつもと違うみたいな、だからサウナーの人がフェスでサウナしてるっていう、
うん、あ
レベル高いことが、
いい、ね、レベル高いね、うん、あちらね、弟もね今度ね、あの、うん、銭湯でイベントやりますよ。
マジで
発酵×銭湯っていうコンパレーっていうところで、ちょっとそれ、あのイベント近づいてきたらまた詳細いたしますけど、うんうんうん、まさか僕も銭湯で本売ってもらってて、さらにイベントやるんだけど、うん、もうどうなるかよくわかんない、うん、
あれ、え、あそこだっけ、あの中央線のところ、
違う、まあいいや、それの話はちょっと
了解了解
了解、はいはいはい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに、で飛んでください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵弟グラヒラクと
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。